お伝えしております昭和史を味わう、今日は22回目です。今回は日本国憲法の公布というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今回はですね、憲法の公布というテーマでお送りするんですけれども、はい、この日本国家の基軸ともなっておりますですね、この憲法、日本国憲法が公布された時の様子ですとか、まあ、施行された時の各界の反応などについてですね、伺いたいと思ってます。でこの憲法ですが、今憲法記念日になっているのは昭和22年の5月3日が、まあ、施行されたということで、憲法記念日になっているわけですけれども、その前のですね、公布という、まあ、手続きがありまして、公布されたのが前年のですね、昭和21年の11月3日ということで、まあ、今から69年前ということなんですけども、
そうですね、
この憲法の公布と施行というものの、この違いはどういうことなんでしょうか。
公布っていうのは法律が制定、まあ、あるいは法律が成立してですね、それを国民に周知徹底する、まあ、こういう法律ができましたっていうことをこう知らせるっていうことですね、うん、でその法律が現実に適用される、あるいは現実にこう社会の中でその法律が機能するというのが施行ということですよね、う
ん、じゃあその間、まあ、半年間あるということですかね。
そうですね、この前の半年っていうのは公布と施行の間にですね、ちょうど半年っていうのは、その間に国民に憲法は大きく変わりましたから、大日本帝国憲法から今度新しい憲法へ変わりましたからね、そのどういうふうに変わったかっていうことを国民に知らせるための周知徹底の期間というふうに言えると思いますね、うん、
でその憲法が公布されたというのが昭和21年の11月3日ということですけれども、まあ、今月ですよね。
そうですね、
ということなんですけども、まあ、その前の段階から当然その新しい憲法を作ろうといういろんな動きがあったと思うんですけれども、もうこの終戦、昭和20年の8月15日以降、割とすぐそういうような動きが出てきたようですね。
出てきましたね。やっぱり日本が、大日本帝国憲法の下で軍事主導体制で、戦争っていうのを選択して、まあ、負けるという形になったんですが、結局この憲法を変えなければ、新しい時代に即応する国づくりができないと。いうことで、日本の側からも、あるいは日本を占領したアメリカを中心とする GHQ の側からもですね、変えていこうというような動きがあるんですね、うん、まあ、はじめもちろん日本の側にもこう変えていこうという動きがありまして、はい、やはりアメリカやイギリスがどう思うと日本で変えていこうというのは、やはり秀原内閣の中の国務大臣松本丈司という人が、ほうほうほう、松本委員会の名のもとにですね、どういうふうに憲法を変えていくかということをこう考えます、
はい、
まあ、公案、乙案の2つを作るんですが、まあ、どちらかといえば大日本帝国憲法に乗っ取った形の憲法なんですね、
はい、
で一方で、やっぱりマッカーサーと秀原首相の会談などではですね、マッカーサーは相当日本にこう民主主義を要求していると、だからそういった憲法でいいのだろうかっていうようなことが、まあ、内々には語られてるんですね、
うん、
でちょうど松本委員会の憲法草案がですね、あまりにもこの現実というのに適応しない、むしろ大日本帝国憲法を踏襲してるんじゃないかっていうので、昭和21年の2月1日に毎日新聞がスクープをやるんですね。でこれを読んだGHQ の側が激高するわけですね。マッカーサーも怒るわけですね、
はい、
これは憲法を変えたことにはならないと、もっとその我々の要求するような方向で検討しなきゃいかんと、で我々の方である種のこう模範っていうのを作ろうじゃないかっていうので、アメリカの将校たちにですね、2月4日から13日まででしたでしょうか、作らせるんですね。で一方でね、松本委員会の作る憲法草案はかなり保守的ではありましたけども、東大の教授だった高野岩三郎や、
はい、
憲法研究者の鈴木康三氏らが作っているです ですね、憲法研究会でしたか、こういうところが考えている憲法草案というのはかなり民主的なんですね。で同時にね、昭和20年の終わりには各政党も自由党、民主党、進歩党、共産党、社会党なども独自に憲法草案考えるんです、うん、だから百花争鳴のような感じでいろんな憲法草案できるんですが、結局はその松本委員会の出した松本草案に GHQ が不満である、これじゃダメだ、はい、でマッカーサーは3つの原則をですね、憲法に盛らなきゃいけないと言うんですね、はい、でその一つは天皇制をこう象徴にせよと、つまり主権者ではなくて象徴にせよということですね、は
い、象徴制にして維持していくという、
そうシンボルっていう言葉は使うんですけどね、うん、はい、象徴にせよということですね、はい、それからもう一つは戦争放棄、
はい、
で戦争放棄という条文を必ず入れろと、
はい、
それからもう一つはですね、イギリスの議会政治にこう似てるような形の民主政治を確立する、そういったた条文を必ず入れろと、
うん、
その3つをですね、マッカーサーは要求するんですね。この3つの要求というのは結局 GHQ の作る憲法草案の中にも盛り込まれるんです、
うん、
しかしまあ日本の側にもですね、これと同じような考えの人たち、まあ、先ほどの高野のグループもちょっとそれに似てますし、ですから必ずしもその GHQ の独走だったとは言えないという面もあるんですね。
その高野岩三郎などが作っていた憲法研究会というのは、これ民間の研究会、
民間の研究会ですね。でこういう民間の研究会も 2,3 あったんですが、この高野岩三郎や鈴木康三の作った憲法草案はかなり民主的でありですね、天皇の位置などもちょっとこう大日本帝国と全く違う形にしてしまうとかですね、うん、いわゆる共和制的な匂いが強いんですね。でそれはちょっとやはり日本の現状を即さないんじゃないかというようなことも言われますけども、一部はやっぱり GHQ のですね、うん、作る草案の中と被ってます。だから、何から何まで GHQ が全部作ったというわけではなくて、いろんなこう状況、その時代の状況を見れば知恵ですね、
うんうん、
アメリカ戦勝国のアメリカの知恵、それから我々の国の知恵、そういうものがこうより集まってできていったって言っていいんじゃないかなと思いますね。
そうですか、うんうん、そしてその憲法を作っていく作業ですけれども、これはGHQ の中でも、まあ、民政局というそのセクションが主導権を取って、割とこう集中的になんか作業したようですね、
この民政局というのはですね、GHQ の中でもかなり民主主義的な色合いの強いセクションでですね、うん、軍人というよりむしろ弁護士とか学者とかそういう人たちが多かったたんですね、そういう人たちが作るのは2月の4日から12日か13日のですね、はい、まあ、9日か10日の間に、
はい、
まあ、不眠不休で作ったといいますね。ですので、うん、日本の大日本帝国憲法にはなかった女性の参政権、
はい、
あるいは労働者の団体団結権、そういったいろんなものを、新しい民主的なものを取り入れるのにですね、結局彼らの考えている民主的な方向というものが随分入れられたんじゃないでしょうか。で、まあ、くどいですけども、日本にもやはりそれを受け入れるだけの、日本側にもそういったことを考えてた人たちがいたというようなことを言っていいんじゃないかなと思いますね。
なるね。まあ、その GHQ だけの意向ではなくて、まあ、日本側のそういうようなもう意見もあったと、
組み込まれてるってことですね、
いうことですかね。でそれをもとに、なんか政府案というものができたわけですね。
そうですね、それはその改正案っていうのを GHQ の案をもとにですね、これ全部受け売りじゃないですか。日本で独自にまたいくつか手直しして、
はい、
日本にふさわしいような形に直してって、そして、政府案を作るんですね、まあ、改正草案といいますか、でこれをマッカーサーもこれはいいと、この通りこのような憲法を私たちは望んでると言って、
はい、
それが国会に提案されます。でその提案される憲法草案というのが実は今の憲法ということですね。
まあ、それが公布されたのが、まあ、昭和21年の11月3日ということになるわけですけれども、 この新しい憲法の基本的な性格ですね、大きな柱がいくつかあると思うんですけれども、
大日本帝国憲法は明治23年からですね、約77、8年続いて、結局は崩壊しました。それは軍事主導体制だったことが、やっぱり富国強兵の下での軍事主導体制っていうのを中心とした憲法だったんですね。うん、で、今度のこの憲法というのは、その軍事主導体制から、まあ、非軍事という形の方向へ行くと。はい、まあ、それが第9条の戦争放棄になるわけですね、はい、これが大きな特徴だったと思いますね。でもう一つはですね、大日本帝国憲法では臣民としてっていう言葉があって、天皇の席士としてっていうことですが、はい、そしていろんな自由が認められているんですが、臣民としての枠の中で認められているんですがね、それを取り払って、主権者は国民でありますから、市民として、いろんな、民主的な権利っていうのを持ってるんだというような形で、制限のない形で、民主的権利を認めるという方向へ行きましたね。この軍事から非軍事へ、臣民から市民へというのが、この二つが大きな違いじゃないでしょうか。
まあそういうことで、その主権者は天皇から国民に移ったということで、まあ市民的自由が認められたと。からもう一つの特徴は非軍事憲法だということですね。9条に代表されるような形で。でよくこう別な言葉で平和憲法というふうな言葉も言われますけれども、まさかどうお考えですか。
このね、世論調査で当時、象徴天皇制や戦争放棄案も8割の国民が支持したんですね。それで私は平和憲法というのを今の憲法平和憲法というんですが、ちょっとやっぱり簡単に言い過ぎるんじゃないか、やっぱり非軍事憲法で、非軍事憲法を平和憲法にしていくためには努力が必要ですね。時間も必要です。エネルギーも必要です。そういうことを努力せよというのが非軍事から平和憲法への移行だと思うんですけどね。まあ、平和憲法と言ってしまった瞬間に、それをとにかく、まあ、それだけが全てであるというふうになってしまうというところに、やはりちょっと今の憲法はじゃあ完全 100% 無欠のものかというと必ずしもそうは言えない。しかしもちろん旧憲法と比べると多くのことでいいとこが多いですからね。まあこれを後ろ向きに直すというのはどうかと思いますけども、まあやっぱり平和憲法にしていくというのであればいろいろ努力が必要じゃないかなというふうに思いますね。
まあそういうその戦前とは違った非軍事の憲法を作って、で国民一人一人が努力して平和を構築するんだと、
そうですよね、
いうような考え方、
私はそう思いますね。平和憲法っていうのを安易に言ってしまうというのはその成長が止まるんじゃないかっていう感じがしますね。
一人一人の努力がもう大切肝心だということなんですかね。
まず平和ってどういうことかっていうことかをですね、きちんと問い詰めていくっていうのも、そういうことを平和憲法って言ってしまうと、もうそれ問い詰め、そういう問いもなかなか発しなくなりますからね。
まあ、その所有のものとして与えられるものではないということですかね、平和というものは。
自分で考えていかなきゃいけない、自分たちの力でこう獲得していかなきゃいけないんだと思いますね。今の憲法にですね、私はやっぱり、まあ、多くの長所があり、いい点があると思うんですが、実は昭和天皇もですね、昭和21年にこの公布された時に、侍従次長の木下道夫という人に言ってるんですが、この憲法でよかったんだと。でもしね、あの時日本が勝って戦争にでも勝って、軍事大国になっていたら、かえって、日本は不幸になったかもしれないと。今のような状態でこの憲法でよかったんだとつぶやいてますね。それを木下のメモにはきちんと残ってるんですが、だから私は昭和天皇のその気持ちもやはり大事だなというふうに思います。
昭和天皇自身がそういうふうに
言ってる。そうです、そういうふうに言ってるんですね。
そうですか。 そういうその憲法を成立するプロセスの中でですね、うん、昭和天皇も昭和21年の1月1日に新日本建設の詔書ですか、まあ、いわゆる人間宣言というものを出されたわけですけれども、
ね、
これもやっぱりこう民主化をその促進するための一つの動きになったわ
けですね。そうですね。これは憲法がまだ公布される前であり、憲法ができる前ですけどね、やはり天皇をこう大日本帝国憲法の下で神権化してた、神様という神格化してた、でやはりそれではいけないんだというので、こう人間宣言をする、うん、天皇もまた人間であるということを宣言するというのが、この1月1日の昭和21年1月1日の新日本建設に関する詔書というんですが、これが人間宣言と言われているんですね、うん。だから逆に言うと、この人間宣言によって、私たちの国は天皇を神格化するのをですね、天皇自身が神格化するのはいけないと、そういう国はしないでほしいということを言ったんだと思いますね。
ね、そうすると昭和天皇自身はその象徴天皇というものを、まあ、十分そのなんとか納得して受け入れたということか、
そのように理解していいと思いますね、うん。昭和天皇はこの人間宣言のですね、昭和50年代の記者会見で、私は人間宣言で、というのも大事だけども、その最初にね、新日本建設に関する詔書の中の最初は五箇条の御誓文を言ってるんです。でね、私は日本にも民主主義があったんだと、で五箇条の御誓文がそうなんだと、その五箇条の御誓文に代表される民主主義の考え方をやっぱり私は国民に訴えたかったっていうことを言ってますね。
じゃあ日本にはもともとその明治維新の段階で最初からその民主主義の要素はあったんだ
と、明治天皇はその気持ちがあったんだと、うん、いうことを昭和天皇は人間宣言という私たちは言うけども、本当はそれを言いたかったんだということを言ってますね。
あ、そうですか、まあ、そういうことで憲法が出来上がってですね、昭和21年の11月3日に公布されたわけですけれども、まあ、その時の音声がありますので、ちょっとこれをお聞きいただきたいと思います、はい。日本ニュースからということで、まあ、日本ニュースの中の音声ですけれども、天皇のお言葉と吉田首相の報道というお言葉があります。
明治君主憲法に代わって主権は国民の手にあると宣言した新しい日本国憲法公布の日11月3日、この日天皇陛下には貴族院の記念式典に親臨、勅語を朗読。
本日日本国憲法を公布せしめた。臣は国民と共に全力を挙げ携えてこの憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するように努めたいと思う。
吉田首相報道。
私どもは全力を挙げ相携えて誠意に沿い立てまつる覚悟でございます。
本日謹ん
で報
道
を申し上げます。
ただいまのは日本ニュースから日本国憲法公布の中の天皇のお言葉と吉田首相の報道でした。
やはり大日本帝国憲法と日本国憲法の違いがなんかありますね。天皇のお言葉とか吉田首相の言葉にもどこかこう明るさといいますか、そういう声の調子を感じますね。
そうですね、声の雰囲気がそんな感じですよね、
そういう感じいたしますね、
そしてその半年後のですね、昭和22年5月3日に、日本国憲法が、日本国憲法が施行されるわけですけれども、この時はやはり皇居の前で、宮城前で新憲法の記念式典があったんですね。
そうです、そうです。天候はあまりいい天気じゃなかったんですけども、天皇皇后両陛下がお立ち台に立ってですね、国民に呼びかけるんですよね。でこういうこれがまあ新しい憲法の出発点と、
はい、
まあ施行の出発点ですね、うん、まあそれが随分この憲法の意味を象徴してんじゃないかなっていう気もしますね。
でこれはですね、昭和22年5月3日のですね、憲法施行式典での、芦田仁憲法普及会会長の言葉がありますので、これをお聞きいただきましょう。
本日は新しい憲法が施行せられる、最も記念すべき日付であります。この新しい憲法によって新しい日本が生まれ、新しい精神がよみがえることを期待して、我々日本国民は今日の一日を待望しておりました。そうしてついにその日が来たのであります。まことに我が国の歴史に特筆すべき一日であることを疑いません。
憲法施行式典での芦田仁憲法普及会会長の言葉でした。この雰囲気もなかなか明るい
感じですね。そうですね、なんかこう国民に呼びかける感じがありますね。かってのはどうしても上からこう国民にこう命令する口調が多いんですが、こう呼びかける感じがあって時代が変わったなっていう感じですね。
でこの新しい憲法ですけども、どのようにしてですね、国民にこう周知したんでしょうか。
紙芝居を作ったりですね、それから、学校教育の中では、文部省が、新しい憲法、明るい生活っていった、こう、冊子ですか、それを2000万部作ったといいますが、それを作って各学校に配布したんですね。それで憲法というのは、新しい憲法っていうのはこういう憲法ですと、いうのを生徒、児童、生徒に教えてったんだですね。もちろん、その一般にも新聞、いろんなのを使って伝えていくんですが、子供には特にそういった、新しい憲法はどういう憲法かっていうのを教えましたね。私は小学校2年、3年でしたけども、記憶にあるのでは、男女同権、っていうこととですね、それから戦争はしないと、もう二度と戦争はしないっていうようなことを先生が言ったのを覚えてますね。
ああ、そうですか。男女同権と、戦争放棄。
戦争放棄ですね。だから、戦争をしないというのは、私たち昭和22、3年は、まだ、大きくなったら何になりたいなんていうのは、陸軍大将になりたいっていうのはまだいたんですけどね。そういうことを言うと、先生にもう日本は軍隊はないんだって言って叱られたのを覚えてますね。
そうですか。そういうことでね、この新しい憲法が、普及していったということですね。で、この新しい憲法が、公布された時は、吉田内閣だったんですけども、その次がもう片山哲内閣と。
そうですね。施行された時は内閣が変わってて、三党連立政権の社会党の片山哲首相でしたね。クリスチャンで社会党右派の人ですけども、温厚な人で、この方は憲法そのものの精神を守るということをいろんなところで説いてたように思いますよ。
ああ、そうですか。で、その時の演説がありますので、これをお聞きいただきますけれども、昭和22年5月20日ですね、戦後の第1回特別国会での施政演説ということで、日本国憲法の尊重ということが、片山哲首相の口から、演説で述べられております。
政府は、この歴史的な第1回国会の開会に際しまして、政府の原価自局に対しまする所信と決意を披励いたしまして、諸君のご協力を仰ぎたいと存ずる次第であります。第一に申し上げたい点は、憲法に対する政府の信念であります。政府は新憲法を厳に守りまして、その精神を生かすことに最も忠実であることをここに誓うものであります。特に新憲法の持っておりまする民主主義の大精神、平和主義の大理想、これを政府は一切の政治行動の大目標として掲げたいと考えておるのであります。
片山哲首相の日本国憲法の尊重ということで、国会での演説でした。細川さん、この時おいくつぐらいだったですか？
7歳か8歳でしたね。私は父親も高校の教師やってたんですが、やっぱりなんとなく新しい時代にこう喜んでるっていうのが感じましたよ。それから母親は当時ですね、やっぱりそのかなり女性が力参政権得るんだなんていうのですごく嬉しかったんでしょうけども、いろんなところで、いろんな会合に出て興奮して家帰ってきて、いろいろ僕にさえもいろいろ話したの覚えてますけど、
ね、そうですか。
男女同権だっていうことですけど ね、
ね、それだけもう世の中の雰囲気がガラッと変わって明るくなったということですかね。
この時ラジオはですね、11月3日、21年11月3日と22年の5月3日ってのはどんな放送をしたんですか？
ちょっと私は調べたんですけれども、残念ながらそのラジオの音声はですね残って いなかったんですけどね、で音声はないんですけれども、ちょっと記録ですね、どういう放送したかという、紙の記録は残っておりまして、これ手元にあるんですけれども、昭和21年の11月3日ですね、憲法の、公布した日はですね、日本国憲法公布祝賀放送というのを一日やったようですね。
一日やってんです、
もう朝からですね、新憲法公布にあたりてというような、お話ですとか、これはお昼前ですね、11時のところはですね、日本国憲法公布記念式典の実況貴族院より中継というのがありますし、それから午後の2時はですね、日本国憲法公布記念祝賀都民大会の実況球場前広場より中継というのがありますし、それからこれは午後の3時半ですかね、仲良しクラブという、これ子どもたち向けのあれですかね、新しい憲法とこれからの日々というような話ですとか、あとは夜に入りますと、夜の8時から日本国憲法の公布について、これは内閣総理大臣吉田茂、それから新憲法公布に寄せて、改正憲法をめぐってというような番組がありますですね。
一日中やってた
みたいですね、記録によりますと、それから憲法の施行日ですね、昭和22年の5月3日、今の憲法記念日によりますと、プログラムではこれは新憲法施行記念週間第1日ですから1週間続いた
んですね。
でその第1日の、プログラムはですね、朝から、新憲法と外国憲法というのはね、外国と比較した新しい憲法の特徴、それから午前10時半からは新憲法施行記念式典の実況球場前広場から中継ということですね。音楽も行進曲、民衆日本青年とか序曲歓喜というようなね、それ憲法にふさわしい曲もやったと。それから午後3時からは新憲法施行記念音楽会実況、帝国劇場より中継と。でここでですね、先ほどお聞きいただきました、憲法普及会会長の芦田仁さんの挨拶があって、
先ほどのね、
ここで挨拶があって、それから、音楽会があったようですね。で夜に入りますと、夜7時15分からは新憲法施行に際して、これは片山哲さんのね話があって、それから午後8時からは放送討論会、新憲法を実生活に生かすにはどうすればいいかというような、それから夜10時15分からは新憲法の精神と、
本当一日いっぱいやってたんですね。
そうですね、やっぱり日本の国の、基礎を作る、
そうですね、
新しい憲法ができたと、
スタートの日、公布のスタートの日と、施行のスタートの日ですね。
そうですね、11月3日と5月3日、
そうです
ね、このような番組が、ね、音声が残ってないのが、ね、大変残念なんですけれども、では音声残っている番組をですね、ちょっとご紹介したいんですが、3つ紹介します。まずは連続放送劇鐘の鳴る丘ですね、昭和22年の7月から始まったという懐かしの番組です。
曜日曜のこの時間は青少年の不良化防止の問題に取材した連続放送で鐘の鳴る丘を放送いたします。
連続放送劇鐘の鳴る丘の冒頭部分でした。思い出はありますか？
ありますね。このメロディーが鳴る頃に家に走って帰ったんですね。確か5時半か6時か、まあ、夕方だったと思うんですが、走って帰って聞きましたね。僕はねあんまりこう涙もろい方ではないんですが、この鐘の鳴る丘っていうのを聞くとなんとなく涙が出ますね。これは私たちと同じ世代でですね、戦争でご両親を亡くした子供たちがいる家のことをこうドラマにしてるんですよね。
そうですね。
だからこの歌、この意味が分かった時にはなんか同世代のものとしてなんとなくこういつも涙が出るっていう感じがしますね。
そうですか。まあ、日本中で 90% 以上の人たちが聞いたという、
そうでしょうね、
番組ですね。それから2つ目は日曜娯楽版ですね。これは昭和22年の10月から始まっております。
メニュー品の切符はないでしょうか？
売り切れです。
交響楽団の切符はないでしょうか？
売り切れです。
スイングコンサートの切符ありませんか？
売り切れです。
あなた、
え、
音楽会どこへ出かけてもみんな切符売り切れだわ。
ああそうだろうね。9月はシーズントップだからね。
シーズントップって何？
音楽のシーズンはね、毎年9月に始まって翌年8月に終わるんだよ。そして最後の月の8月には音楽会は大抵休みなんだ。それで9月は混むんだよ。
というわけで今週の日曜娯楽版も去年9月から先月までにわたって放送いたしました冗談ヒットメロディーをここに集めまして、新しいシーズンのトップを開くことにいたしました。題して冗談ヒットメロディー中。
日曜娯楽版でした。これはどうですか？
そうですね、これは多分僕は寝る時間かちょっと遅めの時間だったような記憶するんですよね。だからあんまり強い記憶はないですね。
そう、割と大人向けの、
そうですね、大人の時間だったんでしょうね。
でこの番組でその楠木俊恵さんだとか、中村芽子さん、三木紀平さん、丹下清子さんなどがね、人気俳優になったということですかね。であと A 六輔さんもこの番組
そうですか
から、そのなんかいろいろコントをね投稿したりなんかして、放送作家としての第一歩をね、まだ中学生だったらしいですけども、
スタートした。じゃあいろんな方がここからデビューしてったんですね。
そうですね。それから3つ目がですね、トンチ教室ということで、これは昭和24年の1月から始まっております、青木和夫アナウンサーの先生役で有名な番組ですね。
青木先生受け持ちのトンチ教室も今晩は4回目の終業式を挙げることになりました。
私はトンチ教室の青木先生です。出席を取ります。石黒圭七さん、
はい。
玉川一郎さん、
はい。
西崎みどりさん、
はい。
桂三木助さん、
はい。
長崎抜天さん、
はい。
春風亭流京さん、
はい。
今日はオールレギュラーの6人が生徒さんです。
トンチ教室でした。これもよくお聞きにな
って、聞きましたね、出席を取りますって言って石黒圭七さんとか、長崎抜天さんとか西崎みどりさんなんて覚えてますもんね。
そうですね、これも青木アナウンサーのね、名調子でと、いうことですね。これなんとあれですね、昭和24年から始まって昭和43年までもう20年近く続いた、
43年まで続いたんですか、
そういう記録がありますですね。
そんなに続いたんですか、
では最後にあの昭和歌謡ですね、おかけしたいと思います。まあ、今日はあの新しい憲法ができたところをですねお話しいただいたんで、ちょっと明るい歌を、はい、集めてみました、はい、東京の花売り娘昭和21年で、岡春夫、それから港が見える丘平野愛子、これは昭和22年、そして、東京ブギウギ笠置静子昭和23年の歌です。メドレーでどうぞ。
花を召します、召します花を。どこか寂しい憂いを含む瞳に出し、あの絵雲。
戦後昭和20年代初期の昭和歌謡、東京の花売り娘、港が見える丘、そして東京ブギウギでした。今日は、新しい憲法ができた当時のですね、ことについて、お話しいただいたんですけど、はい、どんなことが言えるでしょうかね、まとめて言うと。
やっぱり憲法っていうのは国の柱なんだなっていうような感じが改めてしますけどね、その柱ができるとき、はい、つまり基礎工事をやって作るときですね、これはいろんな知恵よとか、いろんな人のエネルギーがあって、こうやって出来上がったんだなっていう感じしました。で、大日本帝国憲法は、1890年に、明治23年にできて、1940 47年ですね、はい、こう一応終わるわけですけども、それで今の憲法できるわけですけども、はい、旧憲法はあの軍事主導体制で57年間続いてですね、はい、で今度今の憲法はあの それを教訓としながら68年ですか、ずっと続いてると、いうことで言えば、今の憲法は国の柱とこういろんなものを教訓としながらできてるんだなという感じがします、うん、これをまあどういうふうにするかは今後私たちの世代次の世代の問題ですから、あれこれというのをあの短編級には意見を言うのは控えますけども、しかし国の柱である以上そこに、かっての人たちのいろんな思いがこもってたっていうことを忘れることはできないなと改めて今日思いました ね、
はい、今回もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。